はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション、新型オトナウイルス小林です。
樋口です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ樋口さん、今回ですね、カナダに来てますよというお話がどんどん続いていくんですけど、
いいね。
はい、バンクーバーという街に来てまして、ここでちょっと感じたことが結構俺の中で一番でかいやつ、
めちゃくちゃいい、
ちょっと樋口さんと喋りたいの。
聞きたい。
はい、いろいろ、もちろんいろんなこと感じたり考えたりしてるんですけど、一番でかいやつ、これをちょっと樋口さん喋りたいんですけど、はい、どうもですね、小林調べによると、あ、小林調べじゃねえや、領事館の人が言ってたに、の引用すると、はいはい、カナダって今毎年80万人ぐらい移民受け入れてるらしいんですよ。
ほう。
でそれでこう人口を増やしていこうみたいな感じらしいんですよね。
はいはい。
で特にこのバンクーバーっていう街は、なんですかね、人種とかがすごく、ごちゃ混ぜというかいろんな人たちがいる、で結構有名なところではあるんですよ。
うん。
で日本人もまあいてるんですけど、例えばバス1本乗ったらそのバスの車両の中になんかほぼ全人種いるんじゃねえかっていうぐらいごちゃ混ぜなんですよね。
はいはいはい。
なんかこうカナダっていうと、北米なんで、白人の方が多いのかなとか、白人黒人の方が多いのかなっていうイメージで来たんですけど、結構いっぱいいろんな人がいて、で本当にいろんな人種の人たちがいるんですけど、そうやって移民も受け入れてるし、いろんな人種の人たちが結構ここいるよね、そういうのがバンクーバーっていう街だよねっていうアイデンティティがどうもあるっぽいんですよ、ここの人たちに。なので結構英語を喋れなくてもみんな優しいんですよね。
おうおう
なんか英語喋れない人がいるのもある意味当然みたいな空気感なんですよ。
はい。
で街中歩くと、ダウンタウンその中心地歩くと、もちろん英語が多いんですけど、全然日本語で喋ってる人たちとか、その何語で喋ってるか分かんない人たちがいろいろいて、そのバスとか電車もそんなんで、一応英語が共通語なんですけど、みんなそれぞれの言語でガチャガチャ喋ってるんですよ。
へえ。
でかなりごちゃごちゃな感じで、そっから俺今、バンクーバーから少し離れたリッチモンドっていうエリアに滞在してるんですよね。でこれ来て気づいたんですけど、なんですかね、ある意味こうチャイナタウンというか、中国系の人たちが、かなり多いエリアなんですよね。で歴史的にもその中国系の人がかなり多いらしくて、もう言ったら看板ほとんど漢字なんですよ、中国語。この辺の街並みは、そのリッチモンドっていうエリアは。で、かつ、俺が今住んでるそのコンドミニアムっていう、マンションみたいなやつなんですけど、これは明らかにこうチャイニーズマネー系のチャイナマネー系の投資マンションっていう感じなんですよ。
へえ。
そのコンドミニアムマンションに住んでる人たちもほとんど俺ら以外、中国人、おそらく中華系の人たち、で、大家さん曰く中国のお金持ちの、息子娘とかが大体住んでるよみたいな感じなんですよね。でっていうマンションがむちゃくちゃあるんですよ、
はいはいはい、
このリッチモンドっていう都市に、そんなばっかなんですよ、
はいはい、
でその外れたところ行ったら1棟5億とかの、豪邸というか、単純に今土地が高いんですけど、一軒家で5億とか5億円とからしいんですよね、
はいはい、
でそんなんがダーっていっぱい立ち並んでる、で、住んでる人ほとんど中国人みたいな、料理も中華料理とかだし、通り歩くとその中国語とかがほとんどで、一応申し訳程度に英語書いてあるみたいな感じなんですよね。っていうぐらいのバリバリのその中国人ばっかのところに住んでる感じなんですよ、今。で、でこっちの人たちに聞くと、リッチモンドっていうその今俺がいるエリアは、それで有名みたいな、中国系の人が多いって一応有名、ただ、そっからさらに少し南に行くと今度サレーっていうエリアがあって、ここインド系の人たちが多い、いっぱい住んでる、でバンクーバーから、右だから東かな、東の方に行くと、バーナビーみたいな、っていうエリアがあって、この辺はブラウン系って言ってたんですけど、なんで中東とかなのかな、とか、日本人とかが多いエリアがあって、もうちょい奥行くと、そのブラウン系の人がいっぱいいるって言ってたんですけど、でバンクーバーの北行くとギリシャ系の人がいっぱいいるみたいな感じになってて、要は、みんなで生活圏をダーッとその人種ごとに作ってる状態なんですよね、
はい、へ
ー。ギリシャ系の街行ったらギリシャ料理いっぱいあるしみたいな、でその日本人街みたいなとこ行ったら日本料理多いしみたいな、 感じの状態になってて、みんなそれぞれの場所でやってるんですね、うん、で、特にここリッチモンドとかだとみんな中国語で喋ってるんですよ。英語ももちろん喋ってるんですけど、このマンションとかでこうたまたま人と出くわしたら大体中国語で喋ってるし、俺も中国語で喋りかけられるしみたいな状態なんですよね。まずこの状態おもろいなって思ったんですよ、
ね、
で、人種がガーッといろんな文化の人たちが集まってきて、
うん、
結局そこの何ですかね、それぞれの町を作っていって、その中では自分たちの言語同士で会話が通じるようなコミュニティを結構作ってたりするような状態なんですよね、
うん
うん、でそこに何て言うんですかね、人種がいっぱいいるからこそみんないて、いろんな人種とかいろんな人がいて当然っていう常識がありながら、さらにだからこそ人種ごとに文化が分かれていってまとまってるのも当たり前みたいなちょっと感じの空気が、
めちゃくちゃ分かるわ、う
ん、
なるほど、ね、
なんか悪いわけじゃなくて、
うん、
そのちょっとこれはまあ、いろいろ言い方があるんですけど、うん、言い方というか、まあ、ある人が言ってたのが、うん、要はインド人が多く住んでるところは、うん、スパイスの匂いが家についてるから、うん、あそこの辺の家借りたくないんだよねっていう人がいたんですよ、
はいはいはい、
でその人は、中華系の人なんですけど、うん、でも中華系の街は八角っていう、
分かる分かる、
あるじゃないですか、
担々麺とかに入っている、
そうそうそう、うん、甘い匂いがするやつ、
うんうんうん、
俺あれめっちゃ苦手なんですよ、なんで、いやでも中華系の人たちのとこ八角の匂いめっちゃ俺するから苦手だけどって俺も思うわけじゃないですか、うん、でもなんかその人たちからしたら、いや インド系のところ街に行くとちょっとスパイスの匂いきついって言ってたりとか、うん、みんなそれぞれなんかそんな感じがあるから結局まとまるわけですよね多分、
うんうんうん、
っていうのがあって、うん、なんていうんですかね、世界の仕組みにすごく見えたんですよ、
うん、
これが
面白い、うん、
でなおかつさらにおもろいんが、うん、おもろいというか、日本人の人たちとやっぱり喋ることが多いんで、いろいろ、うん、つながってお話ししていってると、一個分かったのが、
うん、
ですね、あんまり英語喋れなくても生活できるんやっていうのがまず一個発見としてあったんですよ、
う
ん、これどういうことかっていうと、うん、例えばバスに乗るとかコンビニでなんか買うとかって別に喋らなくてもできるじゃないですか、
う
ん、
そうね、
例えばですよ、旦那さんがいて、奥さん専業主婦でとかいう状態だと、
うん、
ほぼ英語喋んなくても生活成り立つですよね、うん、その日本人がこっちいたとして、
うん、
なのでぶっちゃけ日本人が多いエリアに住んでて、例えばその仕事先とかも日本人の人に雇ってもらってる状態だったら、うん、英語喋れなくても全然生活できるっていう感じなんですよ、
うんうん、
実質このリッチモンドっていうエリアだと、全然英語喋れなくて中国語しか喋んないおじさんたちいっぱいいるらしいんですよね、
はいはい、
ってなるともちろんその人たちって日本人同士でそのビジネスだったり情報の交換とか文化の交換コミュニケーション遊んだりとかするわけじゃないですか、
うん、
でごめんなさいちょっと説明がこれ難しいんですけど、
うん、
カナダめっちゃ今物価が高いっていう話はありますよね、うん、
はいはい、
で感覚的には、日本の2倍から3倍ぐらいするんですよ、
はい、
ペットボトルコンビニで買って多分350円とか400円とかなんですよね、
うん、
でもその日本人のコミュニティ、まあ、コミュニティというか日本人同士の関係性ってこっちの国で行くと日本語が喋れるっていうスキルセットがその人の強みになるじゃないですか、
はいはい、
必然的にですね、なんで日本語が求められるような環境で仕事したりとか、
うん、
日本人相手のビジネスとかに従事してることがやっぱり多いんですね、
はいはい、
話聞くと、
うんうん、
ですると、日本人観光客とか日本人留学生とか日本企業とのやり取りの景気が影響するじゃないですか、
はいはいはい、
つまり日本人留学生がどれだけお金持ってくるかで、
うん、
日本人留学生相手のビジネスの潤いが変わるじゃないですか、
はい、お客さんというか、
うんうん、
お金を出す人が日本人になる
って
ことね、
うん、そういうことです、そういうことです、そういうことです、はい、日本人相手に商売してたりとか、はい、日本の企業とやり取りしてやってる場合って、うん、つまり、日本円がその人たちに流れて生活しているケースが結構あるなっていうのが思ったんですよ、うん、
はいはいはい、
つまりカナダにいながら言語的にも情報空間的にも金銭的にもかなり日本の影響を受けながら生活しているなというところがあって、
うんうん、
なのでこっちにいても例えばその日本人のコミュニケーションとかコミュニティとか日本人同士の中だけでやり取りをしていると、日本は今カナダに比べて物価が低いから あ、物価が安いというか、うん、そうですね、為替が弱いんで、はいはい、必然的に売り上げが立ちにくい、
うん、そうね、
ってなってくると、
うん、
例えば中国の人たちは、まあ、お金持ってるって言うと違うらしいんですけど、彼ら曰く、うん、まあまあそのお金持ってるように見えるんですよね、うんうん、中国系の人たちは、うん、でやっぱりその自国の経済の影響というか文化の影響がもろに出てるように見えるんですよ、
はいはい、
その要はどこで育ったかっていうか、今現在結局カナダにいて日本のコミュニティの中で生活しているのって、100% カナダにいると言えないというか、
わかるわかる、
つまり日本の飛び地がここにあるような極端な話、うん、イメージとも取れるなと思ったんですよね、
うんうん、
なので各国の飛び地がここに集結しているみたいな感覚になる。
なるほど、面白い。
なので、うん、バンクーバーにいるとすげえ世界の縮図見てるみたいな気持ちになってくるんですよ、ね、
面白い
っていうのをすごく感じたっていうのを今回ちょっとお話ししたかったやつです。
面白い。なんか、はい、それ俺分からん、その小葉ほど感じてないんやけど、
うんうんうんう
ん、なんか俺もそれ感じることがあって、
うんうんうん、
どういったんやろな、東京に出てった時にね、
うんうんうん、
結局会い寄ったのは大学関係か、
はいはい、
田川の友達みたいな感じな
の、はいはい、
そうすると田川コミュニティみたいなのができていて、
うんうんうん、
でやっぱり近くに住み出すんよね、
うんうんうんうん、
一緒に住んだり、
うんうんうんうん、
だから東京の中に田川の飛び地があったわけよ。
はいはいはいはいはいは
い。で、リトル福岡っていうイベントがあったんやけど、
へ
え、うんうん、それは、東京で福岡県人会やろうっつって言い出した人がいて、うん、でその人はやっぱ福岡でバーチャー集まるわけよ、
うんうんうん、
したらいろんな業種のいろんな立場の人が福岡中だけでブワッと集まるんやね。それで言うと、もう俺めちゃくちゃ子供の頃から知っている超有名、CM のプロデューサーとか、
うんうんうん、
あもうおったりとか、
へー、
なんかそういう人たちが福岡出身であるつだけで来るわけよね、なんか、
うんうんうん、
そういうの見ると、うん、なんつうんかな、土地だけではない何かしら、うん、これね分断ではなくて、
うん、
むしろ近接というか、
うん、
なんか吸着というか そっちなんやけど、
うん、
重力というか、まあ、タグ付けとも言えないけど、
うん、
もっとこうニュッと近づいていく感覚の方が俺イメージは近いんやけど、
うん、
なんかそういうのあるなと思ったよね、
うんうんうん、
でさ田川始めたやん、
うん、
俺、
うんうん、
で一時期田川に住んでいたよね俺、
はいはいはいはい、
家は福岡市にあって、
はい、
でもほぼ単身赴任みたいな感じで田川に住んでいた時期があったよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、パレットの一室に住んでいたよ、もう独房と呼ばれてる部屋にね住んでいたよ
例の独房っすね
でもね俺田川に住んでいた感覚が全くないわけその時。なぜかというと病院とかはなるべく福岡市でかかるよね。
はいはいはいはいはい、はい、
あ違う、まあ、その病院行ってなかったってのもあるし、で、うん、例えばじゃあ歯医者行くとかになるとやっぱり家の近くに行ったりするわけ、
うんうんうんうん、
子どもの保育園、
うん、
家に福岡市にあるよね、
うんうんうん、
でなんか書類手続きとかするんやったら福岡市に行くわけよ、
うんうんうん、
市役所とか、うんうんうん、だからパレットを飛び地として、
うん、
福岡市の俺がずっとそこにいるみたいな感じで、ど
うい
ったらいいのかな、その土地に住んでいる感覚ないわけで、飯も俺そんなに当時ダイエットしよったんかな確か、
うんうんうん、
飲み行ったりもしてなかったから、
うんうん、
分断していて結構、
うんうん、
田川という空間とみたいなのがあったんよね。
なるほど、まさにそれです
ね。でね、あじゃあ もう一個言うと、はい、インド人の大学生の子が一回、
はいはい
はい、バイトで入ったんよ、
うんうん、
パレットに、
うんうんうん、
でその時に話しよったんやけど、うん、俺ポッドキャストやるよねみたいな、
うんうんうん、
で今ねポッドキャスト日本で盛り上がってるやんみたいな話したら、
うんうんうん、
いいみたいな感じで、
うんうん、
ポッドキャストなんて結構前から盛り上がってないですかみたいな、
うん、
じゃあ最近なんですかみたいな、
うんうんうん、
あなるほどなと思ったわけ、
うん、
でその子は、うんまあ、インド人で日本語ペラペラないけど、
うん、
やっぱりね情報のソースは英語なわけ全部だから日本で住んでいるんやけど、
うん、
サイバー空間では、
うん
英語圏に住んでいるよね。
なるほど、うんうんうん、
だから日本に住んでないわけ、
うんうん、
なんというか、
うんうんうん、
で今のほとんどの情報ってやっぱこう そういう情報は、ね、インターネットからやから、
うんうんうん、
インターネット上では日本に住んでないってことになるよねそのインド人の子は。
本当そうですね、そうですね。
インドにも日本にも住んでなくて、
うん、
だからアメリカに住んでいるんだとインターネット空間上では体感的には変わらんわけで、
うんうんうんうん、
だからポッドキャストとかも普通でしょみたいな感じなわけ。なんかここになんかね住んでいる土地じゃなくて、まあ、俺が感じたのは言語なんやけど、
うん、
言語によって もう決まってるなと思ったよ、ね、なんかこうどこに住んでるかっていうのが。
いや、わかるっす。いや、で、その話なんですけど、そう、俺もめっちゃ、うん、その結局その言語というか、まあ、言語かなって思ったんですよ。で、
コミュニケーションを取る相手である、で、それで、うん、が言語によって相当影響されるっていうことだと
思います。うんうんうん。あとですね、マザータンっていう言い方するじゃないですか、母国語のことを。あの母親の舌って書いてマザータンですかね。で、マザータンやなって思ったんですよね。こっちで言ったら、日系のカナダ人っているわけじゃないですか、日系のカナダ人やっぱり日本人と仲いいんですよ大体、でも日本語喋れなかったりするんですけど、まあ、日系のカナダ人なんか日本人と仲いいって言うとちょっとまあその語弊あると思うんですけど、まあ、でもやっぱりよく出会うんですよね、で、お母さんが何語喋っててどの文化圏出身なのかで結構変わるんだろうなっていう、お母さんっていうか家庭ですかね、家の中がどうだったか、で主に多分マザータンなんだなって思って、英語では母国語のことマザータンってその訳して言うじゃないですか、でも俺らが思ってる母国語といわゆるマザータンって結構概念が違うなっていうのを、
なるほど、
そもそも人種がごちゃごちゃおって、
ああ面白い、
そのだからそのマザータンになるんだな、その文化にしても多分お母さん文化、何を食べれるかとか、何を綺麗で何を汚いと思うか、で家の中にこう靴で入りたいか入りたくないかとか、そういうので絶妙に多分人間関係がうまくいかなかったりするっぽいんですよね。
うわ、
英語はまあもうほぼネイティブ並みに喋れはするんだけど、その笑いどころがわからんとか、結局なんかその文化とか、まあ、絶妙な言葉のニュアンスとかが最終的にかゆいとこに手届かなくて、なかなか仲良くなれないみたいな話をよく聞くんですよ。
へー、なるほど。
だから結局日本人同士の方が思ってること伝えれるし、みたいな、何考えてるか分かるしみたいなところがあるらしい
ですよね。なるほどね、これは
日
本人同士でもあるもんな。
そういうことですよね。
なんかさ、特に福岡の人間とか集まりがちやし、あと芸工大の人間集まりがちというか、
集まりがちっすね
で、それはなんかマザータンの感覚あるな。
文化
圏レベルのなんかこう、ものを感じる
ん
よね。
いや、めっちゃわかります。なんかこれおもろいよねっていうところが似てるとかって、
そうそうそう、
結構大事っすよね
と思うんよね。なんかさ、よく、まあ俺もそうなんやけどさ、なんか結局結婚するのは昔の同級生になるケースとかあると思うんだけど、なんかそういうのもなんかね、わからんでもないというか、あの時の感覚みたいなものを共有するっち結構、心と心が近づくみたいな気がするんよね。
いや、確かに。
それはもうなんかね、本当に共有しているかどうかはもしかしたら関係なくて、共有しているだろうという幻想、やっぱね、福岡県人会とか集まるとよく思うんやけど、地レベルでそんなに共通点があるような気はせんのよ。もっと言うと、文化レベルでも、どう言ったらいいんやろうな、あんまり実は身分隠してやったら、どの人が福岡出身でどの人が東北出身でって分からんかもしれんのよ。
いや、確かに。
やけど、どう言ったらいいんやろうな、俺たち福岡県人やからこうよねみたいな、なんとなくステレオタイプ的な、やっぱこうあるやん。で、多分福岡県人ちみんなにと仲良くできるみたいな、イメージがあると思うよね。で、それを結構いいことやん。なんかわけ隔てなくみんなでこう博多っ子の感じで、なんつうん、こう仲良くできるみたいなっち、いいと思っている人たちと思うね。だからそういうところに来ると思うけど、っていうことは自分の中にあんまりそういう性質がなくても、そこに行った時はそういう性質があると思うと思うよね。なんかね、
確かに、
あ、どう言ったらいいかな、これが結構重要というか、だから、もしかしたら全部幻想なのかもしれないんだけど、
確かに、
そう思うことでそういう自分になるというか、もうそういう空気感になったらそう思わざるを得ないというか、
いや、まあ、
だから自分が日本人で、自分日本人ばっかりとこに行ったら、そうそうこれよねって思わざるを得ないというか、とかも働いている気がする。
そうっすね、
インチバイアスみたいな。
そうですね、だから、あの風呂浸かりたいよねみたいな共通認識は難しいじゃないですか。温泉入りたいよねみたいな、こっち風呂浸かれないからねみたいな、そのなんていうか、ちょっとした不満というか、ちょっとしたなんかこう、 もうこれが足りないよね、これが欲しいよねけどないよねこっちには、みたいなのはそのやっぱ日本人同士でしか無理ですもんね、
う
ん、
ああそうか、それはそうやね、知っているか知ってないかっていうのはもうそれしか無理やもんね、
うん、
でなんかな、
うん、
はっきり言って風呂疲れたいかどうか共感することあんまり意味ないもんね。
いやそうなんですよ、
現実的には
そうなんですよ。
でもなんかそこ知ってるか知ってないかで心が通じ合っているかのように錯覚しちゃうというか、
うんうんうんうん、
が面白いなと思った。なんか
そうなんですよね。もう一個またちょっと面白いのが、
うん、
これちょっと妻に教えてもらって気づいたんですけど、
うん、
だいたいこっちにいる日本人と仲良くなってる人って、
うん、
中国人か韓国人か日系カナダ人がだいたい多いんですよね。へー、
うん、
その中国人っていうとちょっとおかしいかな、いやチャイニーズ系の人たちとコリアン系の人たちとジャパニーズ系の人たちが、
うんうんうん、
あの仲良くなってるのをよく見るし、
うん、
実際俺も結構チャイニーズ系の人たちと結構仲良くしてるんですよね今こっちで、
うんうんうん、
見た目が似てるじゃないですか、うん、ただ単純に、
うんうん、
でそれに安心感あるんですよ、
うんうんうん、
その白人黒人うわー並んでる中に俺と中国人知らない人いたら、
うん、
ただ単純になんていうかそのちょっと親近感あるっつうか、
はいはいはい、
だからその妻に大体そのこっちの日本人って大体コリアンかチャイニーズとジャパかな、そのジャパニーズカナディアンと仲いいんだよつって教えてもらって、
うん、
そんなことあるって思ったけど見てみると大体そうなんですよね確かに、
うん、
みたいな、
うんうん、
でなんかあの、うん、分かった気がするって感じですね。なんか
そうね、うん、これはだから差別じゃないよね、
うんうんうん、安心感です、安心感、
これはね、
うん、
なんなんやろね、
だって米食うし
あそう俺だから、うん、食い物重要と思ったよね、
うんうんうんうん、
何の根拠もない仮説なんやけど、
うん、
一緒のものを食っているっちさ、
うん、
一緒の運命共にしているっつうことと結びつけて考えるんじゃないかなって思っていて、
うんうん、いや分かる気がする、分かる気がする、それは
これ多分論文誰か書いちゃうと思うんやけど俺はもう、
うんうん、
カンこれ多分そうなんだと思うんやけど、
うんうんうんうん、
やっぱ一緒の食卓で一緒のものを食っているってさ毒入れれんやん、
うんうんうんうん、確かに
これ、うん、まあまあ影響しちゃうんじゃないかなと思っていて人間に、
あ確かに、
だから人間って同じものを食うと安心する、
うんうんうんうん、
で例えばじゃあ青いキノコと赤いキノコがあって、
うん、
なんかこう自分青いキノコめっちゃ好きで食いよったとしたらさ、
うんうんうん、
同じように青いキノコばっかり食いよ種族の方が仲良くなりそうな気がするよね俺、
うんうんうん、いやそうっすよね、そりゃそうっすよね、
うん、で実際そうやん、なんかインドに行ったらめっちゃ腹壊すとかさ、
うんうんうんうん、いやそうなんですよ、あるやん、そうなんですよ
だから多分胃袋も多分違うやろうし、うん、実際に、
うんうんうん、
とかなってくるとやっぱ生命的な距離の近さを感じるっつうのに、
うん、
同じようなものを食っているかどうかは結構近い気がしていて、
うんうんうんうん、
あるというか、
うんうんうん、そうっすね、
なんかそんなんもある気がする、
あると思いますね、だって
あの
そうやっぱりこう最初こっち来た時ってそのまだ今も抜けれてないと思うんですけど、こうなんか海外かっこいいなとか英語喋れるかっこいいなとか、
うん、
その、
うん、
欧米に対するこうちょっとかっこいいなみたいなのってあるじゃないですか、
うんうん、
その外国人がなんかうわ すげえ映画みたいみたいなが、やっぱこう慣れてくるとなかなか それも抜けてくるわけじゃないですか、
うんうん、
ってなってよくよく見ていくと、これは本当ちょっと悪い風に捉えてほしくないんですけど、やっぱ異物感結構あるんですよ、うん、その、
はあはあ、
なんですかね、どうやったらその骨格になるみたいな、
はいはいはい、
最初こうわ足長い すげえスタイルいいスラッとしてるみたいな、あの最初そんな感じでこう見るわけですけど例えば、
うん、
で、
うん、
見慣れてくると、いやどういう骨格それっていう感覚になってくるわけですよ、
なるほどね
その俺らでは想像がつかないみたいな、
まあだからあれよね、
うん、
キリンから見て象を見るみたいな感じになる、
うん、そう本当そんな感じ、本当そんな感じです、
うん
うん、だから目が青いってその見たことないから、まあそんなに、
うん、
なんていうんですかね、こうその青い目とずっと目を合わせながら喋ってると、うん、結構難しいというか、
うん、
あの異物感ですね、慣れてない、
はいはいはい、
初めて見たっていうか、
うんうん
っていう感覚になってくるんですよね、
うんうん、
でやっぱりチャイニーズ系とかコリアン系の人たちとかそのジャパニーズカナディアンと喋ってるとその辺がまずないんですよ、
はいはいはい、
なんかその物理的にその俺らとだいぶ違うっていう感じがまずないんですよね、
うんうん、
なんか全然やっぱ喋りやすいですね
わあ、なんか面白いね、なんか前、うんうん、前回時差について話したけどさ、 なんかやっぱ人間ってそういうところでめちゃめちゃコミュニケーションを、
うん、
なんか取りようというかコミュニケーションにそういうところを使いようというか影響しているというか、
うん、
なんやろうなと思ったね。だってね、うん、本当に関係ないはずやもんね、見た目は。
いやそうなんですよ、そうなんですよ、うん
ね、
うん、
なんか人間としてその利害関係だったり、
うん、
なんていうかな、コミュニケーションにマジで関係ないはずなのに見た目っち、なんかもっと言うと服の方が関係あるよね。
そうですね。
要はスーツを着ているのか、うん、ダボダボの、うん、なんていうかな、こうヒップホップの格好をしているのかで文化圏や思想や趣味嗜好が分かるから、
うんうん、
骨格よりも服の方が、うん、なんというかこう違いがよりあるはずな
ん
やけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱり肌の色とか目の色とか骨格とかでが違うととても違う種類の人に見えてしまうよね。
うん、
で これってさ、でも、
うん、
どうなんかな、日本人だからなのか、
うん、
そもそもそういう環境で生まれ育ったらそこないのかっていうのは知りたいよね。
まあまあでもやっぱないんじゃないですか。その多分この先に気にならなくなるんだろうなっていう感じなんですよ俺今。
ああ
そのもともとその何ていうんですかね、こう人種とかで人を見たくないじゃないですか。その人はその人っていう風に 見ようともちろん思っているのだけれども、現実目の前にすると気になるというか、どうなってんのそれみたいな。
はいはいはい、
もっと知り合っていくと、あこいつらも人間かっていう、なんですかね、フェーズがその次にある感じはすごいしてます。
そうね。でこれさ、
うん、
コミュニケーション可能な存在として見れるかどうかっつ
う
ことと思うよね、
うんうんうん、
まあもちろんゼロじゃないけどグラデーションがあるやん、どこまでコミュニケーション可能かみたいな。おそらくヘビよりも犬の方がコミュニケーション可能と人間は思っていると思うよね、
うんうんうんうん、間違いない、うん、
虫よりヘビ、ヘビより、
うん、
哺乳類、哺乳類より、
うんうん、
何霊長類、
うん、
で霊長類の中でも特に人類みたいな感じでグラデーションがあると思ってる、
うん、
コミュニケーション可能か度合いみたいな、それをなんで判断してるかみたいな話なんだけど、それで言うとどこまで仲間と本能的に思えるかっていうと、日本人はさ見た目が同じ人とを仲間としか認定せずに生きていく確率が高いやん。あちょ今の言い方めっちゃ回りくどい。あ要は、
うん、
自分が仲いい友達、
うん、
大体同じ見た目をしているよねって話で、うんうんうん、日本人ち、
うんうんうん、
いや
そうですね、うん、
だからコバは今そういう感覚になってると思うね、
うんうんうんうん、
ただそもそもごちゃ混ぜの世界で幼少時代
うん、
から育ってきた人がどう思うかが気になるなと思って、
うんうんうんうん、
ああ
気にならないんじゃないんですかね多分。
そこ結構興味深いよね。
うん、あれかもっすね、タイとカンボジア行った時もその、うん、日本人は日本人、中国人は中国人みたいなまとまり方してるなっていうのは感じてたんで、
うんうん、
多分どこ行ってもそうだと思うんですよねこの感じって、
うん、
そう思った時に例えば今このリッチモンドっていうその中国の系の人が多いところでは、うん、大体みんなこっち生まれでもチャイニーズ系同士でそのなんですかね、幼少時代過ごしてることが多いですね見た感じ。
ああなるほどな、
うんうん、小中学校とかも、うん、そんなんばっかだし、
あ本当にごちゃ混ぜな空間で育つっつうのは実はめちゃくちゃむずいのか、
うん、なのかもしれないですね。
あだからなんかもう学校の中にマジで全種類いるみたいな感じじゃないと無理やもんね、
うんうんうん、
いやなんかそうかもな、なんかさ、
うんうん、
いやもう本当に適当なこと言えんなのやけど、
うんうん、
なんか黒人差別とかがなくならないっていうのはやっぱり、
うんうんうん、
同じ地域に住んでいても、
うん、
コミュニティがやっぱりこう分断じゃないんやろうけど多分吸着みたいな、さっき言ったようなことが起こっていて、仲間と捉えるのがむずいっていうのがあるのかもなと思ったよね。なんかもうこれはもうちょっと両親とかじゃなくてもう無意識にはね、
うんうんうんうん、体格結構やっぱ影響するなって俺は個人的に思うんですね。
それどういう意
味？なんていうんですかね、こっちが想像しうる体格の枠を超えてるんですよね。
うんうんうん、
そんな肩幅にはどう頑張ってもなりませんというか。
はいはい。
なんていうんですかね、それ目の前にしたら怖いっすよね普通に。向こうに悪意がな全然なくてもただ単に怖いっす。
ああ。怖いっつうのあれね、
うん、まず
なるほど、
うん、女の人とかでもやっぱむちゃくちゃそもそもが筋肉質だったりするから、
うん、
で、
う
ん、なんかまあ普通のスラッとした綺麗なお姉さんぐらいが俺の横歩いてても俺より背高くて俺よりガチガチ筋肉あってこいつに殴られたら俺負けるやろうなみたいなのも全然あるわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
だからそういうのは結構無意識にこう来ますね、
うん、 なるほどね。
うん、
あ、なるほど。
あとこれちょっとなんか 言うと変かもしれないですけど、あの黒人の人たちがいて、うん、黒人の人でめっちゃ肌綺麗な人っているんですよね、
うんうん、
のとかがめっちゃ好きなんですよ俺。見るのっていうか、うんうん、わ肌綺麗みたいな、
うん、
でそれが好きでこう見ちゃうんですけど、うん、そしたらこう向こうもこうギャッて見てくるわけじゃないですか。で目があって、うん、あどうもみたいになった時に、そのなんていうんですかね、こうその瞬間自体の捉え方が相当違う感じがするというか、
うわ
うん、
わーわー、だから、
うん、
こっちは好意というか、
うんうんうん、
本当に純粋に綺麗だなと思って見ようのに、うん、向こうからしたら別紙の目を向けられた経験があるから、
うんうんうんうん、
みたいなことを、
いやそれもまあもちろんそういう意味も少し含んで言ってはいるんですけど、なんつったらいいのかな、喋り始めのテンポというか、あのイメージ通りこうアメリカンな「おいえはい」みたいな「What's up」みたいなテンションってあるわけじゃないですか。
はいはい、
その「それって何?」ってなるんですよ。その
えどういうことどういうこと、え分からんかったよ、分からんかった。
うん、本当にフレンドリーなんそれとか、その時の表情とかって日本人がしない表情してるわけじゃないですか。
うんうん、
とかを見ると、こう何として捉えていいかがちょっと分からんみたいな。
へえ。
ところがあるんすよね。
えどういうこと、待って待って、え待って、マジで分からんこれ。
そうっすよね、
何として取れていいか分からん、どういうこと。
これ説明難しいな。まあ例えば、うん、今の俺の立場からするとこっちの文化もそんなに分かんないじゃないですか、
うん、
で街行く人とこうなんかなんとなくこうパッて目があって、うん、はいみたいな感じになって、うん、立ち話にちょろっとなったとするじゃないですか、うん、でまあ言ってることも半分ぐらいしか分かんないみたいな状態の時に、結構目を見てガツガツあでさこうでさみたいなことをぐいぐい言われてる時に、うん、これはそのどういうテンションなのみたいなのが、うん、全く想像がつかないっていうことです。
うん、
なんですかね、こう。
テンション。
はい。これは、そうですね。だから全く文化が違う人と喋った時に、
うん、
英語という文字情報だけでいくと会話は成り立っている、
うん、
が、彼の表情が何を物語っているかが想像つかないとかですね。
あー、なるほどね。
うんうんうん。とか、その彼のこのボディーランゲージというか動きというか、その彼のうん、この空気とか、なぜここに立ち止まって俺と話をしているのかとかが、
うん、
何を思ってそうしているのかが想像がつかないみたいな感じです、
ね。はいはいはい。なるほどなるほど。
うん、
好意なのか怒っているのか楽しんでいるのか悲しんでいるのか、
うんうんうんうん、
なるほどね。
キレポイントも想像つかないしみたいな、
うんうんうん、なるほど。
なんかそういうのがあるんで、うん、なんか難しいですねやっぱ。
なるほどね。
それがおもろいっちゃおもろいんでしょうけど、
なんかその想像のつかなさを知りたいな、
うん、
俺はなんか頭では違うやろなと思っていながらやっぱ体感してないしさ。
うんうん、これなんか口で言えないことが多いなって思いました。
あ、感覚。
そうですね、うん、でやっぱりこんだけ人種がぐわーっていろんなのがいて、で想像してみたんですよ、うん、その例えばアジア人差別がここで起こるとか、うん、黒人が差別されるっていう状態がここで起こるっていうのを想像したときに、やっぱその、うん、日本でイメージするのと全く違うですね。
あ、
だってこんなにいろんな人がいっぱいいる中で、なぜこのタイプの人たちがそういう扱いをされるのか、この人たちだけがと思ったら結構えぐいなっていう。
なるほど、
うんうん、なんか理由もなくバスケ部だけあの廃部にしますみたいな感覚に近いんじゃないですかね。
なるほどね。
なんでバスケ部だけいじめられるのみたいな。
あ、その辺なんかもう分からんもんね。
うん、
うん、なんか日本に住んでいると、
うん、そうっすよね。俺もなんかやっぱこっち来て、うん、やっぱなんか見ると聞くじゃ結構違うなっていうのはすげえ感じました。
いいね、
うん、
いやちょっとやりたいな俺も。
やりましょう、樋口さん一緒にカナダ旅行。
いや
ちょっとどっかのタイミングで。
でもあれやろ、旅行やったらダメやもんね、多分生活せんと。
そうかもっすね、
うん、
そうかもっすね。
家を借りて生活せんと多分ね。
うん、うんうん、
子供とかおったら何年先になるんかみたいな、一生のうちにできるのかみたいな感じ。まあまあまあ、機会があってやりたい。
はい、また、うん、カナダでいろいろ感じたこといっぱいあるんですけど、
いいね、
残りは小林が足りてないの方に回したいと思います。
オッケー。
じゃあ今回はこんなもんすかね。
あれです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。